It's time! Remember this, when you're the greatest fighter in the world today, they got a name for you. They don't call you a great fighter, they call you Chael Sonnen. Beat me if you can.
I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now.
John Jones, get you together. I'm waiting for you.
第2回目のファイトウィークポッドキャストにようこそ。 MMA ファンのジュークです。今週は前半でニック・ディアスのキャリアについて振り返って、後半でベラトール、タイタン、WSOF についての試合予想について語っていきたいと思います。はい、ニック・ディアスのキャリアについてということなんですけど、残念なことに本当にコミッションの判断によって5年間のライセンス剥奪、5年間は試合が北米でできないということで、本当に今後 UFC がどうするのかとか、いうコミッションが本当にその5年っていう判断を覆さないのかとかっていうところで、変わってくるとは思うんですけど、引退の可能性も結構高いっていうことで、ニック・ディアスが現代 MMA において、どんな影響を与えたのかとか、あとは、なんでニック・ディアスってここまでもファンから愛されてるのかっていうことについて少し話していきたいと思います。まず最初に現代 MMA におけるニック・ディアスが与えた影響なんですけど、今 MMA 界で最も人気がある選手の一人のコナー・マクレガー、これマクレガーが USC に来た当初は結構アイルランドのニック・ディアスっていう風に言われてて、で、これ本当に一部の人しか覚えてないと思うんですけど、なんでこういう風に言われてたかっていうと、圧倒的な手数の多さがこうと、あと畳みかけ方とか、あとはこう相手を挑発しながら前に出ていって、それでカウンター合わせたりとか、そういった態度とか、あとは手数の多さとか、そういったちょっとファイトスタイル含めいろんな部分がニックに似てるっていう部分で、マクレガーはアイルランドのニック・ディアスって呼ばれてたんですよね。で、マクレガー本人もケージウォリアーズで戦ってた時はニックのファイトスタイルを真似したと、ニックのファイトスタイルを参考にして自分も戦っているといったようなことを言ってて、今聞いたら多分ニック・ディアスのファイトスタイルはなんか俺より劣ってるとかなとかって言うとは思うんですけど、実際に本人がそういうふうに昔言ってたので、ニックがマクレガーに与えた影響は大きいんだろうなっていうふうに思ってて、で、現代 MMA において与えた影響っていうのは本当にその手数の部分が大きいかなと思ってて、で、なんで現代 MMA においてその手数が大事かっていうと、やっぱりラウンドを落としづらくなるっていうのが一つあると思ってて、その、ジャッジがどういうふうにラウンドをつけてるかっていう話なんですけど、やはりその前に出てるかどうか、あとはどれだけ手数を多いかどうかっていうのが2つ大事なキーポイントだと思うんですけど、なんでそんなディエゴ・サンチェスがクソな判定を勝ち取れるのかっていうのは、その2つを忠実に守ってるからだと思うんですよね。本当に負けてる、カウンターどれだけ合わせられて、自分がどれだけ空振りしていようが、手数の多さと圧力の強さでラウンドを勝ち取れると。それ自体に、システムというか判定自体には問題なんですけど、でもその2つが本当にジャッジに判定で勝つときに本当に大事になると。で、あともう一つは、早いペースでの試合が大事というか、早いペースでの試合が多くなってるっていうのが一つあると思ってて、昔とかだと結構もう少しペースが遅かったのかなっていうふうに、最近の手数の多さとか、統計のその数字とか見てるとそんなふうに感じ取れますね。で、その第一人者じゃないですけど、ニック・ディアスはその手数の多さっていうのは本当に大事にしていて、それをマクレガーとかっていう今のスターが、そこから影響を受けてたっていうのは、何かしらニックが今の MMA に与えた影響なのかなっていうふうに思ってます。で、あと他にはボディ打ちがニック、ニックのニックスペシャルってやつですかね、ボディ打ちと手数で、ボディ打ちもそれこそ本当にメンデスとやった時にマクレガーはボディを蹴ってってメンデスを疲れさせていったと。 なぜボディ打ちが今になって注目されてそんなに活用され始めたのかっていうと、やっぱり5ラウンドの試合が多くなったことで、まあ、その何年前か忘れましたけど、メインイベントが5ラウンドになったのって結構最近なので、まあ、それまではタイトルマッチ以外は常に3ラウンドをみんな選手でやっていた、選手はやっていたので、まあ、準備するべきラウンドが3ラウンドで、まあ、今までは3ラウンドに合わせた戦い方をしてたわけなんですけど、まあ、チャンピオン以外のランカーもしくはまあ有名なネームバリューがあるような選手たちはみんな5ラウンドでの戦いに慣れてくるということで、まあそうですね、5ラウンドで戦っていく上では、まあ、その後半にダメージを積み重ねて与えていくっていう上でボディの大切さとかっていうのがよりまあ注目されて活用され始めたと。ボクシングとかだとやっぱりラウンド数が多いので、それは昔からあったと思うんですけど、 MMA においては3ラウンドっていうその短さだったり、まあグラウンドがあるからっていう部分で、そういった、まあ、散らしていく打撃があんまり注目されていなかったのかなと思うんですけど、でまあニックはそういった意味でも2010年とか2009年からもうずっと5ラウンドをやっていたと。まあそれは単純にストライクフォースのチャンピオンでタイトルマッチをずっと5ラウンドでやっていたから、そのボディ打ちの大切さだったり、そういった手数を多くして相手を削っていくスタイルっていうのを作っていった。そのあたりがニックが今の MMA に与えた技術的な部分での影響なのかなと。まあそれ以外にもやっぱり、まあ、ポール・デイリーとのあの伝説的な試合だったり、まあエヴァンゲリスト・サイボーグとか KJ ・ヌーンズとのまあ連戦だったり、まあマッハ選手との試合だったり、ザロムスキーとの試合だったり、まあ昔の UFC のまあローラーとの試合だったり、ゴミ選手とのプライドの試合だったりっていう、本当にまあ素晴らしい試合を何度もしていたので、本当にまあこういった形でいなくなるのはまあニックらしいんですけど、なんとなくまあちょっと悲しさもあるかな。で、まあなんでニックってこんなに人気なのかっていうのを少し考えてたんですけど、まあ、ここまで愛されてる選手っていうのもなかなかいなくて、で、まあ、ニック・ディアスっていうとやっぱり試合が面白いっていうのは当然あると思うんですけど、まあ、それ以上に、まあ、彼自身の魅力が大きいと。でどういった魅力があるのかなっていうのを本当考えてたんですけど、なかなかその難しいというか、なんでニックってそんな人気なのかって結構難しい課題だなと思ってて、でまあ、まず一つ目の魅力としてやっぱ恵まれてないっていうのがあると思うんですけど、まあ、まずその育ちが結構ひどい、そのストックトン209ってよく言ってますけど、まあ、その恵まれてない環境で育って、で本人もその恵まれていないっていうことに対しての不満をいつもぶちまけてて、でそういった不満、俺は恵まれていないんだっていうような態度っていうのは大抵そのなんか自分のその、まあ、環境に嘆いている人って、そんなに普段からその周りから愛されるってなかなか難しいと思うんですけど、ニックみたいに本当に努力してこう戦ってみんなに頑張っている姿を見せて、こう有名になってと、だんだんとこうステップアップしていると、お金もそれで稼いできたと、それなのにもかかわらず今いまだにその自分は恵まれていないんだっていう部分をまだ持ってて、そのサクセスストーリーじゃないっていうのがニックの面白いところだなっていうふうに思ってて、逆にこう試合してない時とかの方が本人は幸せそうだったりして、なんていうんですかね、その恵まれてなさっていうのも一つのニックの魅力なのかな。ファイトスタイルとかでも、まあ、ニックはさっき言ったようにその手数の多さとかボディ打ちとかでこう自分のボディタイプとかに合ったような戦い方をしてたなっていうふうに思うんですけど、まあ、そのマクレガーがニックのスタイルを真似したっていうんですけど、マクレガー本人の方がフットワークが良かったり、こう一発での打撃のパワーの違いだったり、まあ、単純にスピードで動けるとかフィジカルの強さだったりって、いろんな部分でマクレガーの方がこう恵まれてる部分があって、まあ、それはマクレガーだけじゃなくてニックが戦ってきた、まあ、デイリーだったり、まあ、コンディトとか GSP、アンデルソン、まあ、その他にも、まあ、ショーン・シャークとかあって、 まあ、明らかにフィジカル見たらもうニックが、まあ、体格差はだいぶありましたけど、まあ、何も知らない人がパッと見どっちが強そうって言われたら絶対シャークさんを選ぶと思うんですよね。でそういった部分でも、まあ、ニックは自分が劣ってる部分っていうのも把握して戦ってたんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。自分よりも身体能力、運動能力ともに上回るアスリートたちにどう立ち向かうのかっていうのを必死で考えて、まあ、それに対抗するための術を生み出したと。なんかまたニックの試合のことについて話してしまったんで、ちょっとまた魅力から離れてしまったんですけど、まあ、ニックのその他の魅力っていう部分で共感できるかどうかってとこがあんのかなと思ってて、まあ、共感できるって言ったらニックがマリファナ吸ってるところっていうとちょっと共感できる日本人はそうすると少なくなってしまって、でもアメリカの一部のファンからはすごいサポートを受けてるんで、そういう人たちはこう、まあ、ニックに近い部分、自分に近い部分を感じられるっていうのがあるのかもしれないんですけど、その他の人たちってニックにどうやって感情移入してるんだろうっていうのが少し、まあ、自分でも感情移入しつつ不思議な部分があって、でなんでなんだろうなっていうのを考えると、やっぱりニックのルールに縛られない自由さ、なんか自分には絶対真似できないけど、そのクレイジーな自由さみたいなのっていうのに少し憧れがあるのかなってちょっと思うんですよね。まあ、コミッションで禁止されてるマリファナを吸ったり、あとは記者会見すっぽかして、まあ、社長のデーナから怒られたりと、まあ、その規則で決まってる部分で、まあ、自分たち、まあ、普通の人だったらこう従って いかなきゃいけないルールがあって、必ずしもそれが正しいわけじゃなくて、それに対する不満っていうのも持ってるにもかかわらず従わなきゃいけないのが現実で、でもそれにそんな現実を無視して自分のやりたいことをやってるニックっていうのは見てて清々しさがあるのかなとかって思ってて、でニック本人も Me against the world とか言っていう、その自分対世界っていうその世界観みたいなのを持ってて、それは対極にあるからこその憧れなのか、まあ、共感ができるのか、いまいち自分でも把握できてないんですけど、そういった部分での感情移入なのかな、まあ魅力みたいなのがそれがニック・ディアスなのかな。まあ、自分でも把握してないことを、まあ、ブツブツと言ってても仕方ないので、まあ、ちょっとここら辺でもう何言ってるか分かんなくなってきたんで、ちょっと一回切ります。休憩挟んだらベラトルの話しますんで。ではベラトールの話していきたいと思います。ベラトール142ダイナマイトということで、まあ、グローリーのキックボクシングの試合とベラトールの MMA の試合が混じってるっていうことなんですけど、まあ、あんまりグローリーの試合もほとんどアンダーカードは見てないんですけど、メインカードもそこまでほとんど MMA の試合で、まあ、今回のメインは、ライトヘビー級のチト・オーティズが、リアン・マギーリーのライトヘビー級タイトルに挑戦っていうのと、あとはライトヘビー級のトーナメントがあるというのが、これが今回の大会の魅力だと思うんで、まず最初にフィル・デイビス VS エマニュエル・ニュートン、フィル・デイビスが 1.23 倍、エマニュエル・ニュートンが 4.5 倍ということで、フィル・デイビスが、まあ、結構でかいフェイバリットなんですけど、フィル・デイビスは USC との契約が切れてフリーエージェントになってから、まあ、ベラトルと契約した初の試合なんですけど、まあ、元々の元ベラトールライトヘビー級王者のエマニュエル・ニュートンと初戦でやるっていうことで、まあでもフィル・デイビスをベラトールが契約して今回この大会にトーナメントに出させたのは、結構フィル・デイビスとキン・モーデ、まあ、知名度のある2人レスラーで決勝にして盛り上げたいっていう多分気持ちがあると思うので、まあニュートンをぶつけたのは多分そういった意図があって、で相性的にはエマニュエル・ニュートンは、まあストライカーなのかな、何なのかちょっといまいち、レスリングもできるし、まあオールラウンダーではあると思うんですけど、フィル・デイビスがレスリング しに行った時に多分それに付き合ってしまう傾向がある、というか、まあ、レスリングしてきた相手にはレスリングするようなタイプなんで、でデイビスのレスリングに付き合って多分判定負けで、この試合1回戦は両方とも2ラウンドなので、まあ、余計ニュートン的には時間があんまなくて、フィル・デイビスがテイクダウンしたら余計さらに時間がなくなってしまうと思うので、まあ、デイビスの、まあ、ものすごいつまんない試合で、まあ、判定勝ちかなっていうところですね。で 1.23 倍のフィル・デイビスの図的にはまあ悪くはないと思うんですけど、2ラウンドですし、まあ、これは家計のパーレーに使ってもいいかなって感じですね。で次がリントン・バセル対、モハメル・キンモール・ウォールということで、キンモールが 1.27 倍、バセルが 4.1 倍ということで、まあ初戦のデイビス・ニュートンと同じようなオッズが開いてるんですけど、まあ、この試合もモーガンのやっぱりレスリングが鍵となる試合だと思ってて、まあ、バセルの方がでかいですけど、やっぱり金毛のレスリングが決め手になるのかなっていう感じで、これもそれこそ5ラウンドだったらかなりバセルの勝利の可能性もあったと思うんですけど、2ラウンドだとちょっと厳しいかなっていうところで、まあ、もうの判定勝ち予想ですね。まあ、これもまたレスリング、てかこれグラップラーが多いトーナメントになってるんで、正直当分かなり低いとは思うんですけど、まあ、まあ、スコット・コーカーが何を目指してるのかいまいちよくわかんないですけど、まあ、もうの勝利予想です。で、次がジョシュ・トンプソン VS マイク・ブルンズリス。ジョシュ・トンプソンが 1.08 倍、マイク・ブルンズリスが9倍ということで、かなりオッズ差開いていて、まあ、ブルンズリスはファイトマスターを見てた人は多分いないと思いますけど、ファイトマスターで準優勝して、まあ、ジョーリックスに決勝で負けた選手で、で、まあ、そんな選手がトンプソンとやるっていうんだから、まあ、オッズ的にはかなり、まあ、それだけ開いてて当然なんですけど、トンプソンも、まあ、この間ライト級で勝負して、今度ヌルマゴメドフとやる選手、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの人と、まあ、最近試合やったばっかりで、かなりダメージを負ってたんで、まあ、この試合は勝つとは当然思うんですけど、だいぶレベル差があって、トンプソンに勝ってもらうための試合で、まあ、KO 勝ちして派手に、まあ、見事に、まあ、素晴らしいパフォーマンスをしてもらおうみたいな効果の狙いがあるんですけど、まあ、多分あんまりなんか残念な感じの判定勝ちとかそんな感じになるんじゃないかなっていう予想です。でオッズ的には、まあ、トンプソンにかける価値はないと思いますね。次が、本来であればライトヘビー級のトーナメントの決勝がここで入るんですけど、まあ、多分もう対フィル・デイビスになるんじゃないかなと思うんですけど、でこのトーナメントだと、まあ、本来こう1回戦とか日にちを昔のベラトルのトーナメントみたいにやってたら多分フィル・デイビスが優勝する可能性がかなり高いとは思うんですけど、この減量多分一番してるのもデイビスだと思うので、モーとか結構小さいと思うので、そうするとまあスタミナ的にどっちが残ってるかっていう風になってきて、まあ、モーとデイビスの決勝だとどういう展開になるのか、ちょっと2人ともレスラーですし、ちょっと、まあ、結構それは面白いマッチメイクかなとは思うんですけど、自分的にはこう減量の幅も大きそうなデイビス、あとニュートンだと多分テイクダウンしてっていうようなそのグラップリングでニュートンとやった後に結構デイビス疲れちゃうんじゃないかなとも思ってて、っていうところでモーがなんだかんだ優勝しちゃうんじゃないかなっていうのが自分の予想なんですけど、まあ、この試合は当然組まれてないのでオッズはないって感じです。で、まあ、メインイベント、リアン・マギーリー対ティト・オーティスと、でマギーリーが 1.1 倍、ティトが 7.5 倍と、まあ、めっちゃ差開いてる感じなんですけど、でまあベラトール見てるファンだったらマギーリーが、まあ、プレリムからかなり派手なサブミッション勝ちだったり KO 勝ちを続けてきて、でニュートン戦でもテイクダウンされた後の下からのサブミッションの狙いでもう下から10-8を取ったっていうような、それだけアグレッシブなガードワークを持ってるのがマクギリーっていう感じで、 でもテイクダウンディフェンスみたいなものは全く存在してなくて、まあ、ガードから攻めていくような選手で、まあ打撃はまあパワーそこそこあってっていう感じなんですけど、この試合のキーポイントとしてはティトがテイクダウンをするまでまあ無事でいられるかっていうところが一つあって、まあこれだけも年ですし、まあ打撃戦してたらティトが KO 負けしちゃうっていうのはもう確実だと思うので、まあテイクダウンできるのかどうかで、テイクダウンできるかどうかっていうのはほとんど自分の中ではもう 100% テイクダウンできるって思ってて、それはまあティトのレスリングもありますし、まあマッギリーがテイクダウンをあんまり守ろうとしないというか、テイクダウンされても別に気にしないタイプの選手なんで、なんでティトがトップポジション取ってから、まあ、どれだけ攻められるか、どれだけマクギリーのサブミッションに対してパウンドで対抗できるかっていうのが鍵だと思うんですけど、まあオッズ的にはこれティトの 7.5 倍って結構美味しいんじゃないかなと思ってて、まあマクギリーが勝つとは思ってるんですけど、まあティトのオッズにちょっと惹かれてるっていう感じで、まあ、ティトにちょっと少額かけてもいいのかなって感じです。あとはメレンデスの嫁さんの試合だったり、まあ、ポールデイリーの試合だったりあるんですけど、まあ、次に WSOF の大会もあるのでそっちに移りたいと思います。 WSOF23 パロミーノ VS ゲージーということで、まあ、ゲージージャスティン・ゲージーとルイス・パロミーノの再戦がメインイベントの大会なんですが、プレリムの試合でいくつか面白そうなのがあったので、まずそこから入りたいと思います。ベラトールよりもプレリムでいうとやっぱ WSOF の方がかなりカードに厚みがあるんですよね。第1試合、まあ第1試合じゃないですけど、プレリムの1試合の1つでクラーズミル、メラデノフ対クリフォード・スタークス。メラデノフはブルガリアの新生の28歳で、まあ、12勝無敗っていうことで期待されてる選手で、まあ、スタークスは WSOF に今はいますけど UFC ストライクフォースと、まあ、結構いろんな有名な団体で試合をしてたベテランということで、まあ、スタークス、まあ、2人ともグラップリングが強い選手なんで、まあ、ムラデノフがテイクダウンされた時にどうなるのかっていうのと、あとスタークスのグラップリングにムラデノフがどれだけできるのかっていう試合だと思うんですけど、まあ、やっぱりスタークスの経験がここは有利と思われてるみたいで、スタークスがまあフェイバリットとオッズ上ではなってますね。まあ、自分の予想もスタークス、まあ、判定勝ちかなっていう感じです。あともう1試合プレリムから、バガブ・バガボフ対、ブライアン・グリネルと。バガボフは、まあ、名前からも分かるようにダゲスタンのヌルマゴメドフとかと一緒の地域出身の、まあ、プロスペクトで19勝無敗っていうことでかなり、まあ、波に乗ってる強い選手で、まあ、ブライアン・グリネルは正直、まあ、今回ちょっとこの試合 では、まあ、WSOF で負けるためにまあ運ばれてきたというか、まあ、バゴボフがまあ普通に勝つ試合かなっていう感じで、どんな試合するかっていうのがまあ楽しみかなっていう感じです。次の試合がブライアン・フォースター対レルーバリー。レルーバリーは、まあ、契約上の問題からベラトールから RFA 行って WSOF に来たんですけど、まあ、ベラトールでジェンキンスを KO した選手です。で、まあ、結構まだ経験が浅くて年齢も31歳か、でも6勝無敗っていうことで、まあ、経験もまだあんまりなくて今後期待されてる選手で、ブライアン・フォースターは USC からなんか健康上の問題でリリースされてはいたんですけど、まあ、リック・ストーリーとかとやってたり、あとはマット・ブラウンにサブミッション勝ちしてたりと、で最近は、まあ、ジェイク・シールズにサブミッション負けしてしまったと、後の試合っていうことで、まあ、フォースターが多分フェイバリットだと思うんですけど、オッズは 1.74 倍でフォースターがフェイバリット、 2.15 倍でバーリーが2フェイバリアンダードックということで、まあオッズもそこそこ近くて、まあどんな試合になるのかいまいち自分も分かってないんで、まあとりあえず見てみようかなっていう感じの試合ですね。次の試合がベンフォド対ロベルトヤングと、 で、ベン・フォードって一体誰なのかなって思ってたら、フェニックス・ジョーンズっていう選手なんですよね。で、フェニックス・ジョーンズって言われても分かんないかもしれないんですけど、なんか、スーパーマンの格好してる変態野郎っていうか、なんか黒人が警官から犯罪者と間違われるっていう問題に対して、まあ真剣に取り組むっていうことで、まあこのベン・フェニックス・ジョーンズ・フォードは黒人なんですけど、この人が、まあそのスーパーマンの格好することによって犯罪者と間違われないとかっていうようなことをしてる人で、結構有名で、まあそれでチケット売れるから今後の、まあテレビにも出るっていうような感じだと思うんですけど、まあ試合自体はあんまり覚えてなくて、やたらテイクダウンされてたなっていうのが印象なんですけど、まあロベルト・ヤング2勝2敗っていうことで、多分フェニックス・ジョーンズが勝てる試合なんじゃないかなっていう感じですね。オッズもフェニックス・ジョーンズが 1.4 倍、ロベルト・ヤングが 3.1 倍と、まあそこそこ開いてる感じですね。まあ、オッズ的にはロベルト・ヤングなのかもしれないですけど、多分まあ手出さないのがベストかなっていう感じですね。次の試合が、ティムル・バリエフ対ティト・ジョーンズと、でバリエフが 1.08 倍、ティト・ジョーンズが9倍ということで、かなり差が開いてる試合なんですけど、まあ、このバリエフはもうめちゃくちゃ強いですね。正直グラップリングだけめちゃくちゃ強いロシア人って結構いると思うんですけど、そのグラップリングが強い上に打撃もかなりできるのがこのバリエフっていう印象で、バリエフがまあ1ラウンドで KO します。はい、多分次にタイトル、バンタム級タイトルに挑戦すると思うので、まあ、バリエフの試合は見といた方がいいんじゃないかなと。まあ、WSOFから出たとしても、まあ、USC でも多分普通にできるレベルの選手だと思うので本当に楽しみです。でセミが、ライトヘビー級のタイトル戦なのかな、これ決勝か、デイビッド・ブランチ対テリー・ホルダーと。でホルダーはチアゴ・シューバーに、まあ、1ラウンドで1ラウンドかな KO 勝ちして、まあ、ブランチは、誰と1回戦やったか忘れたんですけど、まあ、オカミ選手とか、まあ、ジェシー・テイラーとか、まあ、そこら辺の選手にも勝ってる。ミドル級のタイトルも多分 WSOF で勝ってるので、この試合に勝つと2階級制覇ということで、 WSOF の、まあ、パウンド・フォー・パウンドの位置を狙ってるのか知らないですけど、まあ、ホルダーは、まあ、チアゴ・アウベスじゃなくてチアゴ・シューバーには KO 勝ちしたんですけど、まあ、確かに1ラウンドの打撃のパワーとかはすごいあって、身体能力もある選手なんですけど、多分普通にブランチには、まあ、グラップリングにあまりにも能力とか、まあ、技術差がありすぎるので、普通にブランチがサブミッションで勝つのかなっていう感じです。でオッズが、どこにあったかな、デイビッド・ブランチが 1.27 倍、テリー・ホルダーが 4.1 倍ということで、まあそこそこ開いてる感じですね。まあ、ブランチをどこまで信用できるかっていうような試合だとは思うんですけど、ブランチがサブミッションも 1.3 倍とかなんで、全然もう勝ちないですね。これはこれもパスって感じですかね。で次がメインイベント、ジャスティン・ゲージ対ルイス・パロミノと。前回、まあ最初の試合がゲージとパロミノが本当に殴り合いするカオスの試合で、まあ、ファイトオブザイヤー候補なんじゃないかとか言われるレベルの本当に楽しい試合で、まあ、それで、まあ、パロミナが最終的には KO 負けしたにもかかわらず、まあ、もう一度再戦が組まれると、まあ、どんだけ WSOF が階級が薄いのか、まあ、それともマッチメイクのせいもあるのか、まあ、なんとも言えないんですけど、KO 負けしたにも、まあ、これパロミノ的にもどうなんですかね。 KO 負けした後にもう一回同じ選手と即やるっていう、まあまた同じような展開にはなると思うんで、パロミノが、まあ、KO 勝ちするっていう可能性はあると思うんですけど、でもやっぱりゲージの方が1枚上手だったんで、やっぱゲージの勝利が硬いのかなとは思うんですけど、オッズがジャスティン・ゲージが 1.11 倍、ルイス・パロミノが7倍っていうアホみたいに開いてて、自分実はパロミノに初戦かけてたんですけど、まあ負けたは負けたんですけど、でもその時でも まあ外してもオッズ的には悪くなかったなと思ってて、でも今回のルイス・パルミナの多分、KO サブミッション勝ちが 8.95 倍なんですよね。これもうちょっと昇格絶対かけた方がいいんじゃないかなっていう思うレベルで、なんでこんなにゲージがオッズ開いてるのかいまいちよくわかんないんですよね、自分的には。確かにジャスティン・ゲージ強いとは思うんですけど、パロミノにもチャンスあるんじゃないかなと思ってて、というか MMA マスターズの連中が最近あんまりよくやってないんで、ちょっとパロミノにも頑張ってほしいななんていうふうにも思ってるんですけど、まあでも多分ジャスティン・ゲージが2ラウンドか3ラウンドで、まあ、仕留める KO 勝ちかなっていう予想です。あと最後にバマ22のメインイベントで自分が最も注目しているトム・デューケンノアっていうプロスペクトの選手が元タフのタフネーションかな、タフスマッシュのキャストの一人のブレンダン・ローネンっていう選手とやるので、まあトムの試合が本当に素晴らしいんでぜひ確認してみてください。今週はこんなもんで終わりたいと思います。 WSOF のプレリムとかバーマー22の話だったりベラトールの話とか、まあ最後まで聞いてくれた人は本当にありがとうございます。で聞いてくれたついでに、Facebook ページファイトウィークポッドキャストでいいねをしてくれると本当にさらに嬉しいです。あとはポッドマティックで聞いた際についでにLikeボタンがあるのでそれも押してくれたりすると本当にありがたいです。どうもありがとうございます。今週もまたこんな感じで終わりたいと思います。ではまた来週。